一週空きましたけれども、ヤコブ物語をご一緒に学びたいというふうに思います。アブラハムの子であるイサクには双子の兄弟が生まれたわけですが、弟のヤコブは兄のエサウを欺いて長子の権利を奪ったわけです。でそのためヤコブはエサウの憎しみを買い、母リベカの勧めもあって叔父のラバンのもとに身を寄せるため、ヤコブは一人ハランに向かうことになります。でそこはかつてアブラハムが神の召しを受けて親族と別れて旅立った地であります。でアブラハムにとってそれは行く先を知らずに出発する不安な旅でありましたけれども、しかし彼には神の召しがあり、神の呼びかけがありですよ、神への信頼がアブラハムにはあったわけです。で一方でこの孫のヤコブはですね、兄を裏切りその怒りから逃れるために今ハランに逆戻りしていくわけですね。それはいわば希望のない孤独な荒野の旅でありました。途中ある場所でヤコブは石を枕に眠りにつくわけです。でそれは当時のアラブ人の習慣であったとも言われますけれども、追われて旅するヤコブにとってはですよ、野宿する、それはこの恐るべきというか不安な夜であったに違いないと思うわけです。でしかしそこでヤコブは神に出会うわけですね。ヤコブのこの神との出会いを語る今日の物語は聖書の中でも最も美しくかつ印象深い物語の一つだと言うことができるだろうと思います。で今日読んでいただいたこの28章の10節は直接的には前の章の27章の45節から続く話であるわけです。もうこのことは間違いないだろうと思います。で28章の冒頭にはですね、この28章前のページ28章の1節から9節までのところにはこのヤコブのハランに向けての出発に際して父親であるイサクがこのヤコブを呼び出して再度祝福してですよ、お前はお兄さんのエサウのようにこの地元のカナン人の中から妻を迎えてはならない、そうではなくて同じ信仰を持つ叔父のラバンの娘の中から結婚相手を見つけなさいっていうふうな、そういう話が記されているわけですね。でこれは明らかに後の時代に付け加えられたものであるというふうに言われています。状況的に考えてみていただければ分かりますけれども、ヤコブはですよ、父を騙し、兄を騙し祝福を奪い取って今お兄さんは殺意を抱いているわけですね。チャンスがあればヤコブを殺してやろうという、そういう状況、一刻も早くこの家を出ていかなければならない、命の危険がそこにはあるわけですね。ですからそんな父親がですよ、再度祝福してあなたは結婚相手をここから見つけなさいっていうふうなことはまずないわけです。でおそらくこれはヤコブの逃亡の理由をですね、兄を騙したからということだけに限定することにためらいを覚えた後の時代の人たちが、このかつてのイサクの嫁探しですね、ヤコブから見れば自分の父親のその結婚相手リベカ、その話が24章に大変美しく描かれていたわけですけれども、 その話と重ね合わせて、ヤコブがその神の選ばれた祝福の家を継ぐ者として同じ信仰というか、同じ血族の中から妻を求めるために家を離れていくことになったんだっていう、もう一つの理由をここに後から付け加えている。でそのためにこのこういう話がここに、まあ、組み込まれたというふうに考える方が、まあ、ごく自然であるわけです。ですから状況としてはもっと緊迫した状況の中で、27章の45節からですね、この28章の今日の10節へとこうつながっているという、まあ、そういうふうに読むべきだろうと思われます。で10節ですけれども、ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。このベールシェバという地名ですね、これは聖書の後ろの地図、一番後ろの地図の一番を見ますと、でちょうど真ん中にですね、その地図の真ん中に太文字で、カナンというふうに書かれていまして、後ろの聖書の一番最後のところにある地図の一番、聖書の古代世界というところですね。でその真ん中にカナンと書かれていて、その部分を、まあ、拡大した括弧で囲まれ、四角に囲まれているの部分がこの地図の左下に、まあ、書かれています。大きく描かれているわけですね。でこれは、まあ、視界の西側にこのベールシェバという地名が書かれていて、で、まあ、そのカナンの地ベールシェバからハランに向かったということであるわけですが、ではハランはどこかというと、このカナンからずっと北の方に行ったところです。この地図で言えば上の方ですね、ユーフラテス川の近くにハラン、と、まあ、書かれている。でベールシェバからハランまではおそらく、まあ、距離にして600キロぐらいはあったというふうに思われます。で24章に記されていたそのイサクの嫁探しに出かけるこのアブラハムのしもべたちがこう辿った道とこう同じですけれども、まあ、その時はですよ、多くのラクダや従者たちを伴って編隊を組んでですよ、長旅をしたわけですね。しかし今ヤコブにはそういうものは一切ないわけです。彼はただ一人旅するわけですね。しかも歩いて旅をしたに違いない。それは肉体的にも精神的にも、まあ、大変な旅っていうか追い込まれた、そういう状況下における旅であったに違いないわけです。で、11節にとある場所に来た時、日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。このとある場所というのは、これはその後の19節で、まあ、ベテルというふうに名付けられていますから、まあ、ヤコブはベールシェバから今ベテルへ到達した。で聖書の先ほどの地図にもこのベテルが、まあ、記載されているわけです。おそらくベールシェバからこのベテルまでは100キロ足らずの地、100キロ前後、それぐらいの距離であったと思うんですね。で、ベールシェバを出発してですよ、何日経ったのかは分かりませんけれども、とにかくヤコブは必死にです。父の家から遠ざかったわけです。ヤコブは その場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわったと聖書は書いています。宿を取らずに野宿することは、強盗やあるいは野獣に襲われる危険もあっただろうと思います。でしかし宿を取れば、もしかすると兄が追っかけてきて自分の居場所を突き止めてしまうかもしれない。だから彼はまあ野宿をしたのではないだろうか、まあ、そんなこともまあ推測するわけであります。とにかくヤコブは一人石を枕に野宿を余儀なくされた。決して安心して眠れるような状況ではなかったに違いないわけです。父を欺き、兄を出し抜いて祝福を奪い取ったことが、いわば今ここで神の裁きを招いていると言ってもいいかもしれない。父を欺き、兄を出し抜いて獲得した祝福もここでは何の役にも立たないわけですね。彼はまだ目に見えるものは何も手に入れていないわけであります。でそればかりか、今まで父の家でこのヤコブは保護され、守られ、母のリベカから溺愛されて過ごしてきたこのヤコブにとって、今まで経験したことがない生死を分けるような試練に立たされているに違いないわけですね。でそう考えると、この旅はいわばヤコブが独り立ちしていくっていうか、自立していく、そういう物語でもあると思うのです。具体的にはこの後見ていきますけれども、この彼が神と出会って神に対する信仰を確立していくっていうか、で今まではこの家の宗教と申しますか、家の神をただなんとなく彼も生まれた時からそれをこう受け入れて育てられてきたんだけれども、今この事態に至って彼自身が神とのその一対一の真実の出会いをこの経験する、でそのことによりアブラハム、そしてイサクと続く神の祝福を本当にこう受け継ぐものとなっていくっていうですね、まあ、そういう話でもあろうかと思います。神はこの夢の中でヤコブに出会われるわけです。裁きの中に大きな恵みが注がれているわけです。で、旧約聖書では夢は神の啓示を受ける媒介としてまあ捉えられていたわけですね。天涯孤独を感じていたこのヤコブに神の側から近づき、傍らに立ち、語りかけてくださるわけであります。このヤコブの見た夢っていうのは、先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。で、そういう夢であったというわけです。これはおそらくヤコブの祈りの象徴だと考えられます。孤独と不安の中で、もしかすると生まれて初めてヤコブは神に真剣に祈ったのかもしれない。で、その祈りが神に達し、神に聞き入れられ、神の顧みがヤコブに届くこと、天まで達する階段とそれを上り下りする天使の姿で まあ、イメージしている、まあ、こう考えていいだろうと思います。でそしてそれは何より下から上へ登っていく普通のはしごではなくて、神が上から下へ下したも、そういうはしごであったと聖書は書くわけですね。で数年前にこう学んだわけですけれども、創世記には有名なバベルの塔の物語があるわけです。かつて人間は神のごとくなろうとして天まで届く塔をこう建てようと、バベルの塔を築き、その頂きを天に届かせようとした。でしかしその試みは失敗に終わるわけですね。神によって打ち砕かれ、混乱が生じた。そして散らされていった。でそういうことを創世記の11章は私たちに語っていたわけです。でしかし神は今ですよ。この罪を犯し、父や兄を欺いて逃れていく弱い一人の人間ヤコブのために、天からのはしご、架け橋を架けてくださったというわけです。これはまさに神の子イエス・キリストが罪ある人間のために天から降りてきて神と人間の架け橋となってくださったこと、すなわちイエス・キリストの十字架と復活によって閉ざされていた天の門が開かれてですよ。天に至る道筋が、人間では行くことができなかったその道筋がつけられた。でそういうことをまあ暗示していると言えると思うんですね。この13節で主が傍らに立ってヤコブに語りかけられるわけです。私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主であると。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろうと。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。こう、ヤコブに神は語りかけられるわけです。私たち罪人への神の祝福は常に裁きとともに裁きを超えて与えられるということを示される思いがいたします。このヤコブに対する祝福はそういうことを示していると思うんですね。暗闇の荒れ野でたった一人、天涯孤独に怯えですよ。また自分の犯した罪に苛まれているこのヤコブに、神は私はあなたと共にいる、あなたを守る、そして必ずこの土地に連れ帰るというですね、この3つの約束、あなたと共にいる、あなたを守る、連れ帰るというふうに祝福の約束を語ってくださるわけであります。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに、私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろうと。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。こういうふうにヤコブは言うわけであります。神の恵みとは到底無縁の場所というか、 神に見捨てられたとしか思えない荒れ野で、神の大きな恵みに預かることになったこのヤコブの感動を、この短い言葉は表現していると思うんです。ここは天の門だ、天の門が開かれた、こうヤコブは感謝しているわけです。彼にはいわば地上の父の家の門は閉ざされていたわけであります。父の家イサクのもとに帰ることはできない、地上の門は彼にとっては閉ざされていた。八方塞がり、絶望の暗闇に陥れられたと、そう思われたとき、神はこのヤコブのために天の門を開いてくださった。聖書はこう語るのであります。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。この告白はヤコブにとっていわば新しい時の始まりを意味する、そういう言葉であり、またその後の困難に満ちた彼の人生の歩みを支える信仰の原点となる、そういう体験であったのだろうと思われます。で、ヤコブはそのことを記憶し続けるために枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、その場所をベテル、神の家と名付けたというわけです。で、そしてそのところにおいて神に誓願を立てですよ、神の恵みに応えていく決意を言い表し、今日の話はこう終わっているということになります。で、こういう、こう物語を読みながら、いろんなことを考えさせられるわけですけれども、私たちは一体どこで神に出会うのか、で、そのことを今日の聖書はこう私たちに問いかけているのではないだろうか、そのことをこう強く思うんですね。ヤコブがここで、言っていますように、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。この逆境の中で神に出会うのは決してヤコブだけのことではなくて、私たちも同じではないだろうかと思うんですね。で、考えてみれば、順調な時、すべてが自分の思い通りにうまくいっている時、私たち人間はいわばこう自信に満ちですよ、自分の知恵や力に頼って生きていますから、幸せの真っ最中にある時、神に出会うということはほとんどないのではないかと思うんですね。で、私たちが神に、自分は神に近いと思っている時、それは決して近くないということなのではないでしょうか。ヤコブは孤独と不安、そして罪を犯したわけですね。父や兄を欺いた、自らの罪に苛まれる中で初めて神と真剣に向き合った。そして祈ることを知り、自分を真に支えるのは神のみであること、そのことを知った。そしてその神がこの自分と共にいてくださることを彼は強く知ることになったわけであります。で、ヤコブのこの告白はその意味では多くの信仰者の告白でもあるだろうと思います。 で、こんなところに神がいるはずがないというか、ここに神の恵みがあるはずがないと思われる、そのところがベテル、神の家なのだと聖書は語るわけですね。神に見捨てられたとしか思えないような、そういう時と場が、いや、そここそが神が真実に出会ってくださるところだというわけです。で、それが信仰なのだということを聖書は語るわけであります。で、その最たるものがイエス・キリストの十字架であったことを思わされるわけです。イエスは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びながら、十字架に殺されていった。本来、神の裁きを受けて、滅びていかざるを得ない私たち人間の罪を、神の子イエス・キリストが一身に背負って犠牲の死を遂げてくださった。で、しかし、そのキリストをですよ、神は高く引き上げられた。このイエス・キリストの十字架において神の許しの極まりがあり、神の愛が勝利したことを聖書は私たちに告げているわけであります。ヤコブはこの神に苦難の中で出会ったわけですね。で、そしてアブラハムの出発がそうであったように、このヤコブもこの旅の中でですよ、この苦難の中で神への信頼が確かなものとされていくことになった。人生の孤独や不安の時、自らの罪に苛まれる時で、しかしそこがベテルなのだと、神の家だと、神に出会う時だと、こう語る今日の物語に、私たちは慰めとまた希望を与えられるものでありたいというふうに思います。